耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。あなたは英語が喋れますかっていうふうに聞くと、大抵の日本人は喋れないと答えます。さっきちょっとね盛り上がったんですけども、英語喋れますかって聞いて喋れないって答える人はハローとかグッドモーニングが言えないわけじゃないんですよね。大体の日本人はそうだと思うんです。これがね、外国人に日本語を喋れますかって聞くと、うん喋れるよピカチュウとかっていう風に自信満々に言ってくるらしいんです。そういうメンタルって結構大事ですよね。そういう意味で僕はやっぱり、あ、英語喋れますと言えますし、中国語だってね、ニハオぐらい言えるからニハオって言えば喋れることになる。韓国語だってアニョハセヨって言えばいいし、ヒンズー語だってナマステって言えばいいし、タイ語だってサワティって言えばいいわけですよ。合ってるかな発音。でもそんな感じで外国語って意外と気楽に喋れるはずなんですけれども、勉強するとか学ぶとか、あと会話となるとだいぶ遠慮してしまう人が多いようです。で、英語に話を戻しますけど、最近はねやっぱりその英語を学習しないととか英語を喋れないといろいろ大変だなんていう流れがあって、まあいろんな英会話教室とか英語のね教材とかが出回っているわけなんですけど、そういったものを利用している人の中でもなかなか英語の学習が続けられない、そんな人が多いようです。今日はそういった英語に苦手意識がある人、英語を学ばなきゃいけないんだけど続けられない人、そんな人におすすめする本をご紹介します。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は換気出版より出ております西澤ロイ著、英語を続ける技術という本です。まずは著者のご紹介ですが、西澤ロイさん、英語力コンサルタント、心理カウンセラー、作家といった肩書きで活躍されている方なんですが、何でももともと英語は全く話せなかったんだそうです。で、大学で言語学に出会ってから一気にこの英語が上達していって、ついにはTOEICで満点が取れるまでになったそうです。で、この経験を生かして言語学、心理学などの分野を組み合わせて英語の指導をされている方ということなんですが、まあ英語に関する書籍なんですけどね、よくある何々勉強法っていう感じで勉強方法にクローズアップした本とはちょっと違うんですね。この本の特徴はもう題名の通り、英語を続ける技術、もう続けるということにクローズアップしています。何かを学ぶ上でやっぱり続けることって大事なんですけど、まあ継続は力なりなんて言いますからね。でもまあ受験生ならともかくね、社会人になってから英語を勉強しようと思っても、こう毎日5分間だけとか、あと1日何単語を覚えるっていう目標を守れる試しがない、守れた試しがない、そんな人多いと思うんですよ。ついつい続けていくうちに大変になってきてやめてしまう。まあ3日坊主の人もいれば3ヶ月坊主の人もいると思うんですが、まあそのまま日常として英語の学習っていうのを受け入れていく人はごくわずかだと思います。そもそもこの英語の勉強が続かない人は、西澤さん曰く英語学習の三大ストレスというものが関係しているそうで、これによって英語へのネガティブな思いが生まれ継続できない原因となっているんだそうです。じゃあちょっとこの三大ストレス具体的に解説していきましょう。英語学習の三大ストレス、その1、続かない。まあ英語以外にも言えることなんですけど、続けないと話になりません。でも無理をして続けようとすると、なんか忙しくて勉強する時間が取れないなとか、英語を勉強し続けることが辛いななどと、まあ、英語を続けること自体がストレスとなってしまって、結局はダメになってしまいます。では続いて、英語学習の3大ストレス、その2、上達しない。やっぱり何かを学ぶとき、自分の上達具合とか手応えなんかを期待します。もちろんそれは大切なことなんですが、あまりにも自分が上達したかどうかを意識しすぎてしまうと、学生時代に6年間も学んできたのに自分はこんな英語しか喋れないのかとか、英語学習のコツがつかめないというふうにね、まあ、暗礁を乗り上げてしまって悩み、そしてストレスになってしまう、そういうことがあるんだそうです。で続いて、英語学習の3大ストレス、その3、英語が苦手。何言ってんだと思うかもしれませんけど、そうなんです。日本人の 2,3 人に1人が英語嫌いだと言われているそうで、まあ、英語は難しくてよくわからないとか、英語が好きでないという人が非常に多いんですね。あなたの周りにもいると思います。英語を喋ってみろって言って、わあ僕全然喋れないからって、ハローぐらい言えるだろうがと、センキューぐらい言えるだろうが、 そこのコンビニの名前を言ってみろっていうね、そのぐらいの英語でもいいんですけども、まあやっぱり英語を学ぶ上で英語が苦手というこの苦手意識はストレスになるそうです。以上、この3つのストレスがこの本で語られている英語学習の3大ストレス。で、西澤さんはですね、脳科学とか言語学とか心理学の観点から、この英語学習の3大ストレスを解消する方法を考えて、本の中でノウハウを解説しています。一つのストレスにつき1章を使うので、まあ、計3章という非常にわかりやすい構成です。じゃあ本のね、中のアドバイス、ちょっとピックアップしてご紹介しましょう。英語が続かないのには理由がある。まあ、僕が思ったのはこれが一番重要かなってとこなんですが、まあ、今度こそ続けようと思っていても続かないとき、続けられない自分はダメだと思ってしまうことってありませんか？まあ、これは英語学習に限らないかもしれませんが、まあ、脳科学的に見ると英語学習が続かない、何々が続かないっていうことと自分がダメだっていうことは何の関連性もないんだそうです。言われてみればその通りですね。何でも英語学習が続かないからダメだと思ってしまうことで、脳内でこの2つの要素が結びついて関連を無意識に作ってしまっているんだとか。で、このことを踏まえて英語学習が続かない理由を究極的に突き詰めていくと、自分にダメなところがあるわけでも努力が足りないわけでもなくて、無意識のうちに続かない方法を選んでしまっているだけということが原因であると分かってくるんだそうです。はい、無意識のうちに。これが今日の重要ポイント。人間の意識には顕在意識と潜在意識というものがあります。この2つの意識、簡単に言えば顕在意識というのは意識に上っている自覚している意識、そして潜在意識というのはいわゆる無意識の中、つまり意識に上ってこない意識のことです。これなんですが、潜在意識の方が特に学習においては重要だそうです。何でも脳の活動の約 97% が潜在意識に支配されている。つまり顕在意識が占めるのはたったの 3% 程度とのことなんですが、言われてみればそうですね。今僕ラジオを喋ってますけども、この時に横隔膜を上げて肺の空気を押し出して声帯を正しく震わせて、で口の形を発音に合わせて、かつそれをマイクに向けて音として出すなんていう風にいちいち考えてませんね。喋ろうと思ったら喋れます。そして皆さんも歩こうと思ったら歩けるはずです。つまり無意識というのは僕らが知らないところでものすごく働いている。なので学習が続かない時というのは意外とこの無意識が邪魔をしているんだそうです。では逆に考えましょう。潜在意識を味方につけさえすれば、無意識、つまり全体の意識の 97% を味方につけることができます。なので勉強を続けることが可能なんです。さあ、そのためにどうすればいいのか。一つの例としては、英語の達人と言われる人は共通して英語を生活の一部にしているんだそうです。どうも英語を勉強という括りで囲ってしまうと、英語をやる時間とやらない時間で分けてスイッチのオンオフが生まれてしまう。そうするとですね、勉強に対するマイナスイメージが無意識に働くんです。つまりあれですね、スイッチをオフにしてるとき、やっぱ英語って大変だなーとか、やっぱ英語しか喋れないって無理だなーなんていうのが無意識化に上ってしまうんですね。そうではなく、日常の中に英語を織り交ぜることで生活の一部として英語を取り入れていくと、スイッチは常にオンのまま。なので潜在意識を活用して効率的に学習することができます。これは僕の考え方なんですけど、日常に英語を織り交ぜていくと、おそらくその辺で見える英単語ってのが気になってくると思います。僕この本を読んで今日スタジオ入ったんですけど、スタジオの前にですね、ルーム、 A ルームっていう、なんていうんでしょうね、看板というか、貼ってあるんですけど、ここが A ルームですよっていう、そこのルームっていう文字を見て、ルームって、ああ、だからやっぱルームって発音すんのかななんて、ポンって考えちゃいましたね。これがやっぱり無意識の強みだと思います。ということで、まあ、この無意識をぜひ利用してほしいんですが、脳、人間の脳って、スーパーコンピューター顔負けの性能を持ってるんです。本当インテルの i7 とかそんな目じゃないんですよ。何ギガヘルツとかいうレベルじゃないんです。その脳をもうちょっと英語寄りにすることによって、きっと学習は飛躍的に進むんじゃないでしょうか。そのために英語に興味を持ち続けること、および英語の苦手意識を取り除くことをこの本でやってみてください。 人の脳はその人の持っている目的興味を基準にして判断してくれてますので、まあ、英語に興味を持ち続けると脳は自然と情報をピックアップしてあなたの英語学習の役に立ってくれるはずです。さて、そろそろまとめに入りたいんですが、本当この本の触りの部分だけを喋ったんですけどもね、こちらの本、英語の苦手意識を取り除くって意味では面白いアプローチだなと思いました。心理学とかね、言語学とか普段あんまり触れてない人ほど見てほしいと思うんですけども、最後にちょっと面白いのを出しましょう。皆さんの脳の働きを今理解するためにこんなものを用意しました。はい、皆さん、今から参加型です。一度3秒間周りを見回してください。今から3秒間周りを見回してください。ではどうぞ。1、2、3。はい、見回していただいたと思います。じゃあちょっと目を閉じてみましょう。今あなたが3秒間見回した景色の中に赤いものはいくつありましたか？思い出してその数を数えてみてください。で、数え終わったら目を開けて答え合わせをしてみてください。まあ、つまり自分で赤いものを探してほしいんですけど、どうでしょうか？目を開けた途端に赤いものすごい気になるようになりませんでした？これ実は重要なことなんですね。いくつ数えることができましたかとか、数が合ってましたかっていうのは重要じゃなくて、最初の3秒間見回した時と答え合わせのために見回した時では見え方が違ってきます。この違いが重要なんです。そう、あなたの脳はたった今赤いものを探せというのを無意識あるいは意識でやったわけなんですよね。はい、こういった脳の働きを生かすことが英語を学習していく時の一つのキーポイントになるとこの本では紹介されています。今回3大ストレスのうちの続かないについてお話をさせていただきましたけど、他の2大ストレスをどうするかは、こちらの本で読んでみてください。では書籍情報です。英語を続ける技術、西澤ロイ著、換気出版より税込み1260円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本、一応英語学習に特化した作りなんですけれども、書いてる内容としてはですね、英語学習以外にも応用できるかななんていうふうに僕は思いました。なのでこちらの本読みたいなと思う方、まあもちろん英語学習に興味ある方が大半だと思うんですけど、英語学習にはちょっとしか興味がないんだけど自分には継続力がないなっていう方も読んでほしいかなと思います。もしかしたらというか、ほぼ確実にあなたの無意識がその継続を邪魔をしている。なので無意識を味方につける方法、ちょっとねこの本を参考に考えてみてください。するといろいろやりたかったことができるようになるんじゃないでしょうか。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。